君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
地元東三河企業のブレインには義歌隊の知能がついています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は社会人として働く皆さんの技術科学向上のための公開講座、社会人向け実践教育プログラムのお話。義歌隊社会連携推進センター後藤直弘副センター長に聞きます。
社会人向け実践教育プログラムというのは義歌隊にあるプログラムなんですね。
はい、まあ、これまでもですね、はい、まあ、いくつかの、まあ、センターとか、学科の方で、まあ、社会人向けのプログラムは行っていたんですけれど、うん、まあ、今年度からですね、まあ、社会連携推進センターがですね、まあ、そういう今まであった講座をひとまとめにして、はい、まあ、より皆さんに分かりやすく、さらに各講座も充実して、うん、まあ、皆様にご提供しようということでございます。
これいろいろな講義を義歌隊の先生が先生やって、はい、皆さん学ぶという講座になるわけですよね。
そうですね、はい、
授業は義歌大生が受けるのが義歌大の講座かなと思ったんですが、はい、社会人が受ける。
そうですね、技術の進歩っていうのは日進月歩なものですから、はい、日々ですね、新しい知識なり技能なりを取り入れなきゃいけないわけですね、はい、まあ、それはあの企業についても同じことだと思います、はい、あの私どもの方でですね、まあ、最先端の研究を行っているものですから、うん、それをですね、あの社会人の皆様方にですね、あの取り入れていただいて、まあ、お仕事に生かしていただきたいなと思うことで、まあ、こういったプログラムを始めております。
あの今まであっということなんですけれども、いわゆる僕ら市民が受ける一般のこう公開市民講座みたいなのとはまたちょっとカラーが違うわけですか。
そうですね、この今回紹介するプログラムは、うん、まあ、お仕事に直結したプログラムになります、うん、ですから、皆様方がですね、特にまあ製造業とかでですね、はい、あの働いていらっしゃる皆様方がですね、もうあのすぐにでもですね、まあ、取り入れられるようなですね、まあ、そういった内容になっております。
じゃあ一般の公開講座とかだと僕らがちょっとあの義歌大の世界を覗いてみようっていう、はい、こうスケベ心で受けるわけなんですけれどもそういう、 こう好奇心を刺激するというよりはもううちの企業の技術力を高めるためにちょっと受講したいという、はい、雰囲気的には会社の方からおお行ってこいみたいな感じで送り込まれてくるっていうイメージ。
はい、はい、まさにそうです。会社の業務としてこのプログラムを受けに来ていただいて、はい、会社に持ち帰って、うん、まあ、会社で、まあ、生かしていただくということになります。
は
い、
それが義歌大の先生の力を利用して今までもあったわけなんですね。
そうですね、あの今までもですね、各ですねセンターですとか、まあ、各学科とかで、うん、まあ、そういったあのプログラムは用意してたんですけれど、はい、ちょっとバラバラにあの動いてた面もありますので、まあ、それをまとめてですね、うん、お伝えするということになっております。
はい、それが後藤先生が副センター長をやってらっしゃる社会連携推進センター。
あ、そうですね、はい、今年できました、はい、
でまとめてやっていこう。
そうですね、はい、
というのはもう始まってるんですか。
そうですね、はい、まあ、大学も今までは、まあ、教育と研究があの主な業務だったわけなんですけれど、はい、最近はやっぱり地域貢献ということもですね、まあ、教育研究と並んで大きな業務になっておりますので、うん、まあ、地域の方々にですね、あのこうより役立つようなですね、あの、まあ、知識技能を、まあ、教えられればと思っております。
義歌大受験しなくても受講できる。
あ、はい、もちろんです、
はいですね、はい、カリキュラムは何年間なんですか。
講座によってあの
講座によっていろいろ
いろいろあるんですけど、うん、何年間というのはございません。短いのは1日から長いのですと、26日という形になっております。
1日だけ
1日だけです、はい、
長いのは26日
です、はい、
それ毎日あるわけです。
毎日ではありません。
合計26日。
そうですね、はい、26日のやつは1年半かけて、はい、やる。
あ、やっぱりそういうのもあるわけなんですね。
そうですね、はい、
という、まあ、本当にさまざまな形で、受けられるというものなんですが、はい、会場はここ義科大。
はい、主に義科大でございますけれど、うん、まあ、実習もやったりしますので、はい、義科大の外でもやったりもします。
まあ、いろんな分野があると思うんですけれども、なんかこうカテゴリー別に分かれていたりするんですか。
はい、そうですね、まあ、主に2つに分かれておりまして、
2つ、
はい、はい、1つが産業技術科学分野になっております。
はい、
もう1つが、地域社会基盤分野というものになっております。
産業技術科学分野っていうと、まあ、今までだとどんな講座を例えばやってきたんですか。
はい、例えばですね、集積回路技術講習会ですとか、うん、まあ、次世代シーケンサ解析コースであるとかですね、まさに製造業の真っ只中の講座でございます。
はい、はい、地域社会基盤分野っていうとどういうものが。
これは地域に、役に立つということからですね、例えば防災に関する講座であるとか、うん、はい、あるいはその、農業に関する講座ですね、まあ、そういったものが、ございます。
あ、じゃあ農家の方がさらにこう技術力を上げるためにちょっと受講しようかなとか。
はい、そうですね、
そういうイメージで今までもやってきてたわけなんですね。
はい、そうですね、はい、
はい、それを、社会連携推進センターというのを今年設置いたしまして、
はい、
まとめて受け付けようという、はいはい、そういうスタイルになったんだそうです。
はい、
じゃあもう今お話しいただいたようなこの社会連携推進センターがまとめてやろうという形でもう講座始まってるんですか。
はい、一番新しいやつで7月からなんですけれど、7月以降徐々にやっていく予定でございます。
一番最初のが来月から始まる。
そうですね、はい、
あ、じゃあスタートも結構バラバラなんですね。
はい、バラバラです。
先生によって8月から始まるとか9月から始まるとか。
そうですね、はい、
いろいろみたいですからね、はい、ぜひラジオお聞きの皆さんも、そして、ラジオお聞きの企業関係の皆さんもね、
そうですね、
ちょっと注目していただければと思いますが、例えば今回は全部でいくつ講座を用意してるんですか。
全部で10の講座を用意しております。
10、
はい、産業技術科学分野が6、
うん、
地域社会基盤分野が4でございます。
はい、まあ、今までもやってきたということですけれども、今回新たに用意された講座っていうのもあるんですか。
あ、はい、ちょっといくつかご紹介させていただきますと、
はい、
まあ、新たにではないんですけれど、うん、去年からですね、よりパワーアップした講座といたしましては、
はい、
3D ものづくり技術講座というものはございます。
3D ものづくり技術講座。
はい、3D プリンターという言葉ご存知ですかね。
ブームになりました
ね。ブームになりましたね、はい、
うん、
それをですねより深く学んでいただくという講座でございます。
実際にじゃあ 3D プリンターを使って学ぼう。
はい、そうですね、
義科大にあるんですか。
あります、はい、いいやつありますので、それを使っていただくとい
いやつが
ありますので、はい、
あ、じゃあそれをフルに活用した講座になるということですね。
はいはい、そうですね。
3D プリンターっていうのは具体的にはどういうことができるんですか。
あ、まあ、いろんな形のものをですね、
はい、
試作するプリンターなんですけれど、
うん、
よくプリンターっていうとね、その紙に書くということでございますけれど、
印刷して出てきますよね。
そうですね、はい、3D プリンターなんていうか、まあ、彫刻みたいなもんですね、
うん、
3次元の立体のもの、うん、まあ、樹脂で作るんですけど、
うん、
まさに3次元立体のものを作るということになります。
じゃあ、まあ、僕ら普通にプリンターっていうとワープロソフトで文章を打って、はい、それが出てくるだけですけれども、立体のものっていうと立体のプログラムを作ったものが、
はい、
そのまま形になって出てくる、
はい、そうですね。例えばまあ、あるその製品のですね試作機とかですね、うん、
はい、
まあ、そういったものをですねこの 3D プリンターで作るんですね。
樹脂だけど、
はい、そうですね、はい、
やっぱりでも模型が出てくると違うでしょうからね。
そうですね、はい、まあ、その過程でですね、こう例えばその強度は大丈夫だとかですね、うまく動くかどうかとかですね、
はい、
まあ、そういったこともですね確認しながら作れるものですから、
うん、
こうよりですね実践に近い形の試作ができるというものになります。うん、
これを使いこなす講座みたいな。
はい、そうですね。ですからコンピューター上でその、うん、製品とか部品とかを設計していただくところから始めて、うん、強度を解析したりとかするところもやっていただくということになります。
はい、 でもこれ受講した社員の人、いい 3D プリンターが欲しくなっちゃって社長さんを悩ませることになるかもしれないですけど、
はい、あのもし、会社で、まあ、買っていただくのはもちろんいいんですけれど、はい、もしそういうことができなければ、あのその後で、まあ、本学の、教員とですね共同研究をしていただければですね、うん、本学の、まあ、施設を利用できるということもございますので、
はい、そういうつながりがあるわけなんですね。
はい、まあ、我々も、教えてそのままというわけじゃなくてですね、うん、その次にですねより良いものをですね一緒に作っていくというところにですね、はい、つなげていきたいなと思っておりますので、
はい、
受けに来ていただいた方もですねそこまでご検討いただければと思っております。
これは 3D ものづくり技術講座はいつ頃からスタートする予定なんですか？
今のところですね、9月に予定をしております。
はい、はい、
大体3日間のコースでございます。
3日間、
はい、
何人ぐらい募集するんですか？
10名募集を予定しております。
なんかこう受講するのに試験とかあるんですか？
そういうのは、ございません。
じゃあ、まあ、先着10人という感じで、
そうですね、ちょっとまだそこら辺はあの決まっておりませんけれど、
はい、
まあ、多分先着10になるかなと思います。はい、
はい、3D ものづくり技術講座、
はい、
以前からあったものを拡充させて登場という形になりますね。
はい、そうなります。
その他どうですか？
はい、あとですね、あの計算技術科学実践教育プログラムというものが今年度から新規でスタートいたします。
計算技術科学、
はい、あの、まあ、最近あのビッグデータとか AI とか、うん、流行りですよね。
はい
はい、あのそういったことをですねあの学んでいただくという講座になっております。
ビッグデータを利用して、
はい、
儲けてほしいと。
はい、そうです。はい、
いうことですね。
いろんな分野にですね、うん、あのもうやっぱりその計算科学技術で入り込んでるんですよね。ものづくりの分野でもあの入り込んでますし、
はい、
それこそあの、まあ、解析するですとかですね、うん、いろんな人の行動とかですね、まあ、そういったところにもあの使われますので、
はい、
まあ、そういったところをですね、まあ、本学で学んでいただくという講座になっております。
はい、コンピューターの技術が進んで、はい、ネットワークも張り巡らされて、
はい、そうですね、
今宝の山があると聞いておりますけれども、はい、どうしていいか僕ら分かんないですもんね。
まあ、それを、うん、あのここの講座で学んでいただいて、
はい、
宝の山を見つけていただくということになります。う
ん、そちらはいつ頃スタートする予定ですか？
ごめんなさい、ちょっとこれはまだ今年度中にありますけれど、
はい、
実際に、いつからスタートするかっていうのはまだ決まっておりません。
なるほど、
はい、
まだそうですね、講座用意されてますけれども具体的にいつからとか募集がどうのっていうのはまだそんなに
進めていない。はい、そうですね、あのまさにこの、プログラムですね、
はい、
一番新しいプログラムもんですから、
はい、
まあ、それを早急に詰めてですね皆様にお知らせできればと思っております。
はい、でもこれ気になる企業の方多いと思いますので。
そうですね、はい、
ぜひ受講していただきたいなと思います。
は
い、
ぜひともお願いいたします。
それから地域社会基盤分野の方はいかがでしょう？
はい、ですね、こちらはですね、ぜひともあの防災力向上のための、
うん、
人材養成プログラムというのがございますので、
はい、
まあ、こちらの方を、まあ、ご利用いただければと思っております。
防災力向上、
はい、
なんか町内の避難訓練みたいですけれども。
あ、もちろんそれも含むんですね。
うん、
対象とする受講生の方はですね、
はい、
まず企業の方、そしてさらにですね行政の方というふうになっております。行政の方が受けていただければまさにその地域の避難訓練のですね、
そうですね、
設計とかですね、あるいはその、その実施とかやっていただくことになると思いますので、
うん、
まあ、そういったことについてもですね、あのよりうまくやるためにはどうするかというところを学んでいただくということになります。
行政の方も自治体なんかもこういう講座っていうのを受けてほしいわけですね。
そうですね、はい、
はい、企業だとどうですか、防災力向上っていうのはやはり求められるわけですか？
そうですね、はい、まあ、まずはその耐震のですね、
うん、
仕組みをですね学んでいただいて、
はい、
補強するべきところがあったら、まあ、補強するという、まあ、そういったことも、うん、学んでいただきますし、
うん、
まあ、特にあの、まあ、あの豊橋の場合はですね港湾エリア、広くございますので、
はい、
やっぱり液状化っていうのも心配なもんですから、まあ、液状に関するですね、まあ、いろんなその仕組みであるとか対策であるとかも、学んでいただくということになります。う
ん、製造業の皆さんなんかもね、例えば大震災があった時なんか営業できなくなってしまうと日本経済にものすごい影響を与えますもんね。
そうですね、この前の熊本の震災でもですね、うん、あのこう車を作る会社の方でですね、
うん、
あの工場が止まってしまったということもございますので、
その地域だけじゃなくてね、
そうですね、
はい、全国の工場や販売店がストップしちゃったりとか、
はい、そうですね、ですからあの 地震が来てですね、うん、あの被害を受けるのは、まあ、仕方がないことではあるんですけれど、はい、いかに迅速に回復するかというところが、うん、あのポイントになりますので、うん、まあ、そのためにはですね、いざという時の備えというのが大事になってきます。はい、こちらはですね、はい、10月上旬から11月下旬にかけまして実施する予定でございます。は
い、何回ぐらいの講座になるんですか？
20回になります。
結構ボリュームありますね。はい、
ボリュームあります。
はい、はい、全20回の講座になるんだそうです。はい、それからどうでしょう？
はい、もう一つですね、うん、まあ、これはあの本学の方で長くやっておるんですけれど、はい、IT 職の先導士養成プログラムというのはございます。
はい、はい、
これまでもですね、植物工場に関する、まあ、講座とか、あるいは農業の6次産業化に関する、まあ、講座というのを、やっておりましたけれど、はい、まあ、今年度からはそれに加えましてですね、土地利用型、まあ、IT 先端農業コースというものを、まあ、開設する予定でございます。
農業ですね。
はい、そうですね。これはまさにですね、これから農業をですね、始めようというですね、若い方、うん、あるいはその今までやってる方でもですね、うん、あの知識をですね、もう一回あの学び直したい方、まあ、そういった方をですね、あの対象とさせていただきます。
IT 職能先導士養成プログラムというタイトルですから、はい、IT 職能先導士に養成してもらえるわけですね。
はい、そうです。はい、まさにあの今農業は IT が非常に入り込んでおりますので、
はい、
まあ、それのですね、仕組み、あるいはそのどういうふうにですね、あの使ったらいいのかということも学んでいただくということになります。
IT を利用した農業。
はい、そうですね。はい、
土地利用型っていうのは何なんですか？はい、
あの今あるですね、はい、あの路地ですとか、まあ、ビニールハウスとか、まあ、今あるものにということになります。
あ、はい、IT 職能先導士なんていうと植物工場とかね、
そうですね、はい、
なんかすごく難しいものを新たに用意しなきゃいけないのかと思っちゃいますが、
はい、
路地とか、
そうですね、はい、
ハウスとかでやれる、
はい、そうですね、はい、まあ、植物工場がまあ最先端ということなんですけれど、うん、なかなかそこまで導入できる方もいらっしゃらないと思いますので、
うん、
まあ、今ある路地、今あるハウスで導入していただくということを学んでいただくということになります。
はい、まさしく実践的な講座になりそうですね。
はいはい、
これはいつ頃行われるんですか？
これはですね、12月ですね。
お、だいぶ先ですね。
はい、はい、まあ、募集は9月から始める予定でございます。
あ、募集もまだなんですね。
はい、
募集9月で講座は12月から全何回？
はいはい、26日のコースになっております。
あ、これが噂の26日コースなんですね。
はい、そうですね、はいはい、あの1年半かけてやるコースでございます。
しっかり学んでいただきたいと思います。
は
い、
これもしっかりあの勉強していただきます。はい
何回か収穫できそうですね、1年半。
あ、そうですね、はい、
これは9月から募集ということです。
はいは
い、まあ、いろいろあるんですけれども、僕ら今ねちょっとチラシを見ながらあのお話をさせていただいてるんですけれども、はい、これなんかあの技科大のホームページか何かで確認できるんですか？
はい、はい、あの技科大のですね、あの社会連携推進センターというセンターがございますので、
はい、
そこのホームページでご確認いただければ、今年度の講座が、うん、全てわかります。
あ、じゃあパソコンの検索エンジンに社会連携推進センターって入れれば、
はい、
出してくれる、はい、わけですね。
そうなります。
ここに各講座がだーっと出て、
はい、
募集は始まっているのものもあればまだ始まってないものも、はい、あるということです。
そうですね、はい、
詳しくはあの技科大にお問い合わせいただければいいですね。
はい、はい、そうですね。
電話でも大丈夫ですか？
はい、電話で、はい、お問い合わせください。
はい、
電話番号申し上げます。
はい、
0532-81-5188 になります。
はい、81-5188 でつながりますのでね、あのいろいろ聞いていただければ案内できるということです。
はい、
特にあの受験は必要ありません。
はい、
入学金は
ないんですけれど、はい、授業料をいただく講座もございます。
いただかない講座もあるんですか？
はい、あの農業は、まあ、地域の方々の支援がありますので、はい、無料になっております。
ありがとうございます。はい、産業技術科学分野の方は、まあ、講座によっていろいろということですね。
はい、そうですね。はい、
もうこれはもう本当にいろいろ
いろいろでございます。はい、安いのが4000円から、高いのは25万円。
全講座で4000円ということですか？
はい、
はあ、全講座で25万円
というのもございます。
は
い、
ああ、 いろいろです。
いろいろでございます。
はい、という面白い社会人向け実践教育プログラムという形のものは以前からあったんですけれども、今回さらに充実しております。そして、まあ、今回特に社会連携推進センターという新たな組織ができて、一括りにまとめてますので非常に受講しやすくなっているんじゃないかなと思います。多くのものが、まだ始まっておりませんで、早いものは来月からぼちぼち始まってですね、はい、今日紹介させていただいたのは秋以降ということです。ぜひまたホームページなどでチェックして参加していただければいいんじゃないかなと思います。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました社会連携推進センターの業界用語は、
地域貢献。大学は今まで教育研究が目的だったんですけれど、新たに地域貢献というのが目的として加わりました。これは、地域に愛される大学、地域に貢献する大学をですね目指すものであります。ですから、まあ、今日紹介したプログラムもですね、地域貢献の一環ということになります。
豊橋医科大は1976年の開学、今年2016年はちょうど開学40年の年です。その医科大40周年を記念したすっごい講演会が開催されます。日本学術会議市民公開講演会、科学技術の光と影、市民との対話から考える科学技術と自動運転システムの未来ということで、事前に申し込んでおけばどなたもお聞きいただけますので、ぜひ一緒に医科大40周年を楽しみましょう。日程は8月です。8月2日の火曜日午後1時半から5時まで、会場は豊橋駅のホテルアソシア豊橋5階のザ・ボールルームで開かれます。講師は3人お迎えします。昨年ノーベル賞を取りました東大の梶田先生と、トヨタ自動車の加藤副社長と、カリフォルニア工科大学の下條教授。ノーベル賞の梶田先生には宇宙から降り注いでくる宇宙船のお話を中心に、トヨタ自動車の加藤副社長には車の自動運転のお話を中心に、カリフォルニア工科大学の下條教授にはロボットに責任を持たせる件などのお話を伺える予定です。すごい講師陣ですけど、市民向け講演会です。どなたも無料で参加していただけます。ただいま事前申し込み受付中。義科大ホームページのトップページの右下にイベント紹介の欄があります。8月2日の市民公開講演会の欄を見つけてください。開学40周年だからできるスペシャルイベントです。 天白の城、義科大。青い空、青い海、今年も豊橋の夏がやってきます。表浜ブルーウォークの季節がやってきます。次週6月25日の天白の城は、海を愛する一人の義科大生から始まった、今や他大学の学生をも巻き込んだ青春の一大海岸清掃プロジェクト、表浜ブルーウォークのお話、義科大ボランティア部の皆さんに聞きます。お楽しみに。